11月29日土曜日4時になりました。皆さん
こんばんは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はシェリーと
セイヤと
うちと
はるかと
コンディで
お送りします。はい、無事102回を迎えました。
はい、102回目ですね。
彩り大通り通信です。
うん、はい、
いや、今日ちょっとしたトラブルがあって、
はい、ちょっと
オープニングがちゃんとできるか心配だったんですが、
はい、はい、まあ BGM がこう手元にない状況がまあありまして、まあ、はい、まあなんとか間に合いまして、はい、無事放送できています。
BGM が流れてます。
うんうん、もしね BGM がなかったら私たちみんな口で歌おうかなんて言っていたんですが、
トゥルルーとか、
ね、そういう放送があっても面白いかも。
たまには面白いかもしれないですけど、まあ普通通りやりたい。
そうですね、お聞き苦しい放送になりかねないので、はい。
まあね、そんな感じですが、今週も元気に放送していこうと思っております。はい、そしてね、はい、今日私飛び入りで参加したんですが、
はいはい、
今日は女子が2人男子が3人と
珍しく男子が多いんです、
ね、そうですね、ラジオメンバーの男子は全員ですね、これ、は
い、うんうん、3人です、
はい、少ないですね、やっぱり女子の方が多いのかな、はい、
そうなんですね、
うんうん、うん、
で、なんか、はい、それにちなんだコーナー今日やろうかと思っておりますので、
おー、
ぜひリスナーの皆様は最後まで本日の彩り聞いていただけたらなと思っております。
待望の新コーナーということですね。
そう、
一回きりかもしれないですけども、
はい、
ぜひね、一回きりかもしれないので、うんうん、今日限りかもしれないのでぜひ聞いてほしいなと思っております。
は
い、
でもね、ご好評があればぜひ2回3回ときっとやってくれると思うので、
はい、まあ、女子の皆様も楽しみにしていてください。
はい、
番組の最後の方でこのコーナーやりますので、
はい、
ぜひ最後までね、じっくり聞いていただけたらと思います。
はい、という番宣をしたところで、
はい、
コーナー宣伝をしたところでね、はい、オープニング終わろうと思います。
はい、
はい、この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 e メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。
はい、
今月、まあ、残り明日で終わりかな、11月は。
そうですね。
ですがメッセージテーマはあなたのナンバーワン、
はい、
ということで、
いろいろありますが、
はい
はい、
11月中ですので何かこう私これが一番ですとかね、いうのあれば送っていただければなと思います。
そうですね、
はい、
皆様からメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
さて、はい、ここからは、はい、通りトレンドニュースのコーナーです。
はい、
こちらは、まあ、僕が普段やっておりまして、どういったコーナーかと言いますと、まあ、大通高校で最近行われた行事ですとか、
はい、
学校で行われた様々な出来事をニュース形式で、まあ、簡単にまとめてご紹介していくコーナーでございますが、
はい、
今日はですね、
はい、
せいや僕やらずにですね、一年次のウッチーに全てを託したいなと思います。はい、
お
ー、11月も終わりということで、11月中に行われた行事、はい、イベントのまとめということでいくつか紹介していただきたいなと思います。はいはい、よろしくお願いします。
は
い、
ではまず最初は、11月10日に行われた、
はい、
生徒総会についてご説明します。
はい、お願いします。
生徒総会、
はい、生徒総会で、生徒総会では、はい、役員会、総務委員会、障害委員会、
うん、
学校行事委員会、
うん、
メディア局、
はい、
図書局の6つの委員会局会が今後の活動について審議していて、はい、
ね、
でメディア局では、はい、コンディ先輩が局長として
審
議で発表してくれましたが、
はい、
その時 の、 心情とか どうでしたか。
緊張するよねきっと。
はい、いややっぱり人がいっぱいいるっていうのはまず緊張しますし、それを3回も、うん、大通高校3部制なので、
はい、
午前と午後と夜間の3回同じようにやらなきゃいけないっていうのがやっぱり緊張しましたね。
うんうんうん、
なるほど、その通り、審議中は やっぱり生徒がそれぞれ意見を出し合って充実した審議になっていて、
はい、
僕は夜間部なのであの夜間しか見えなかったんですけど、
はい、
午前午後はちょっと分かんないんですけど、どうでしたか、午前とか。
午前もコンディは頑張っていましたよ、はい、
凛々しかったよね、
はい、ありがとうございます、
はい、でそれ夜間まで同じ内容やったんですよね。
はい、なんですけど特に夜間はあの質問が多く出まして、
質問も出ますもんやっぱり、
はい、それで特に盛り上がってもう意見音が飛び交ってて、すごいなんかあこうやってなんていうか自分の意思を発表できるのって貴重な場面だなっていうのは見てて思いましたね、実際参加して。はい、
なるほど。ではこれで生徒総会についてはここで終わりたいと思います、
はい、
は
い、続いてですが、
はい、
11月14日こちらだけ僕が紹介させていただきたので、
お願いします。
11月14日金曜日ですね、うん、に大通高校でではなくて、
はい、
札幌グランドホテルというホテルの方で、中島公園に近いところなんですが、
はい、
11月14日金曜日に、北海道新聞社主催の大学短期大学専門学校進学オリエンテーションというものが行われました、
はい、
まあ、こちら大通高校生だけではなくて、まあ、札幌いろんな高校から高校生が集まって進学を考えている方が見に来るというかお話を聞きに来るオリエンテーションでございます、
はい、
まあ、いろんな大学ですとか専門学校短期大学とかいろいろこう説明者の方がいてパンフレットをもらったり、まあ、そのお話を聞いたりっていう感じなんですが、まあ、僕も進学を3年次ですが考えていますので、
はい、
大学3つぐらい、あと専門学校も1つお話を聞いたりパンフレットをもらったりっていう感じだったんですね、うんうん、こちら時間が夕方、まあ、ちょうど午後部の時間でしたので、はい、まあ、そちら受けたいというセットは特決、まあ、特別に欠席ということで、
はい、
授業を休んで、まあ、参加できたということなんですが、こちらまあ3年次、僕は今のところはこう看護系の進学を考えておりまして、まあ、大学3つお話を聞いてきて、
うんうん、
中でも一番最初にこう話をしてくれた看護系の大学の説明者の方はあのこのオリエンテーションについてのポイントも説明してくれたので、パンフレットがいっぱいになるからあの荷物ちゃんと気をつけた方がいいよとかいろいろ説明してくれたので
親切ですね。
それ一番最初に聞いた大学のお話がすごく印象に残ったのでいい大学だなっていう、このオープンキャンパスも行ってみたいなと思ったんですが、こちら僕の向かいにいる1年次のはるかちゃんもオリエンテーション参加したということで、
はい、
はるかも進学を考えてるんだよね。
はい、専門学校。
おうおうおう具体的にどういった専門学校？
なんか舞台の照明とかをやってみたいし、
お
うおう、あとまあ今やってるラジオとかもなんかつなげていけたらなみたいな感じ。
高校時代にやってることも活かして進学できたらなと、
はい、
実際にお話とか聞いてみてどうでしたか？
はい、まあ、詳しくすごく自分のこの説明してくれている人が学校のいいところをアピールしてくれて、
は
い、
ほうほう
ほう、すごいなと。
そうですね、お話がうまかったよね、
はい、
うんうん、というわけで、まあ、いろんな学校の情報が聞けたというのも、複数の学校聞けたというのももちろんなんですが、
はい、
最後図書カードももらえたんですよ、来場者プレゼントということで。
嬉しいですね。
はい、嬉しいことがたくさんあった、まあ、非常にこう進路を考える機会にもなったオリエンテーションでした。こちらが11月14日金曜日にありました、はい、じゃあ続いて最後1位お願いします、
は
い、
次は11月15日、
はい、
進学オリエンテーションの次の日
ですね、
はい、うん、に行われたサークルザワールドについて、
はい、サークルザワールド
お話したいと思います、
はい、聞き慣れないですね、
はい、でそのサークルザワールドでは何をしたかというと、
はい、
まずオープニングで開成高校の少林寺拳法部による少林寺拳法の披露、そして次にアイスブレイカーズという歌の披露や体を動かした交流などをした後に、ALT の先生によるプレゼンテーションを聞いて、弓道、茶道、
はい、ここでコンディが手を挙げた、は
い、ちょっといろいろ話説明されてるんですけど、はい、まずサークルザワールドってどういうものなんでしょうっていう説明を、
あ、はい、サークルザワールドとは、はい、私立の高校に通う生徒たちが、
札幌市立の、
はいはい、通う生徒たちが国際理解について興味を持ってもらうために、行われたイベントです、
ね、うんうん、はい、だからさっきから開成高校とか、
そうですね、
大通高校以外の高校も出てきてるんですね、
はい、はい、
ありがとうございます、
はい、では話に戻りまして、
はい、
プレゼンテーション ALT の先生によるプレゼンテーションを聞いた後に、
はい、
弓道、茶道、書道、和太鼓、昔遊び、アイヌ文化を体験して、うん、国際理解について知識が深まったところで、クロージングに踊り高校、和太鼓、伝統芸能部発表などを見て終わりました、
うんうん、なるほど、はい、いろいろあったんですね、イベント、
はいはい、
時間の中で、で、はい、コンディが
はい、一応僕も参加しました。ただ、その中でのポートランド留学、ポートランドの交流授業に関わる活動がありまして、はい、そちらの方に、主に参加していたので、うんうん、他の、催しとかは見れなかったんですけど、
はい、
なんていうかこう、シャイにならないで英語でいろいろ喋ってみようっていうことを最初に、ALT の先生方に言われまして、なので、ちょっとこう、英語しか喋っちゃいけないっていう状況がちょっと面白くて、
うんうん、
なんか、きつい条件ではあるんですけど、頑張れたなっていう印象です。
コンディも発表者として頑張ったということですね。
はい。はい、
そんなわけで、
はい、
こんな感じかな。11月中に行われた、はい、イベントニュースで、
はい、
今回はウッチーに託して紹介してもらいました。はい、どうもウッチーありがとう、
はい。
今後もよろしく頼んだ。
はい、お願いします。
引き継ぎ、
はい、引き継ぐ感じで、はい、行きたいと思います、
はい。
はい。以上でトレンドニュース終わりたいと思います。
大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
皆さんこんにちは、トリドリのお時間です。今日のトリドリは響と
ネデと
アオタンと
マッツーで
お送りします。はい、今回のトリドリはお久しぶりにメディアにお任せのコーナーです。
はい、
はい、このコーナー改めて説明しますと、
はい、
学校生活のことで悩む子羊たちの相談に乗り、
はい、
トリドリメンバーで解決しようというコーナーです。
はい、はい、
そんな子羊たちから、はい、早速
お悩み、子羊たちから、
はい、子羊たちから、はい、早速お悩みが届いているので、はい、解決していきましょう。
はい、
はい、はい、まず千葉高人くんからのお悩みです。
高人くん、
はい、はい、家で勉強をやるとすぐに模型や iPod に手が伸びてしまって、
はい、
全く勉強に手がつきません、
はい、
どうしたらいいでしょう、助けてくださいというわけなんですが、
はい、
皆さん勉強ってどうしてます？ちなみにマッツー先輩は。
私は学校でなるべく勉強するようにしてるんですが、多分高人くんは家で勉強するときってことですよね。
そうですね。
そしたらその自分が手伸びるもの、例えばそれだったら iPod だとか
模型だとかですね、
そうそうそう、それを保護者の方に預けてしまう、はい、勉強を何時の何時までやるから、はい、その間は預かっててくれ、俺が触らないようにっていう風に言う。
ほほう、なるほど。
それだって母ちゃんだったら多分渡さないでしょ。
そうですね。
勉強してくれてね、なんかこう問題がある親はないと思うので。
そうですね。それではこの千葉高人くん、
はい、
まず家で勉強するときはまず iPod や模型、それを親に預ける、
はい、
それができないのであればもう家から出て、まあ、学校などで勉強するということで試してみてください。
試してください、
はいはい、それでは次行ってみましょう。
お願いします、
はい、ラジオネームみすけさんからのお悩みです。
はい、みすけさん、
はい、後輩と仲良くなるにはどうしたらいいですか？みんな後輩と仲良くて羨ましいです。という
切実な、
はい、高校生活ならではの
先輩としての
そうですね、
お悩みなのですが、
はい、
皆さんは後輩とどうやって仲良くなってましたか？ちなみにねで先輩どうでした？
僕ですか？
はい、
僕なんだろう、メディアとして関係なくなんですけど、うん、何か一緒に作業した時とか、うん、初めてお話しした時は、お菓子、
はい、
飴を渡して
食べ物をもらって悪い気はしませんもんね。
そうそう、実は今日収録前にも初めてお話しした子がいたんですけど、はい、その子ともお菓子を交換することができたんですよね、はい、そこから始まる友情とかもあると思って結構いいと思います。
いいですね、
はい、
ほうほう。でちなみに、
はい、
アオタン先輩はどうですか？
はい、そうですね、私アオタンはそんなに、そもそも私ちょっと人見知りなのであんまり後輩とか、
あれ
なんだろう
人見知りでしたっけ
ですね、人見知りなんです、
はいはい、
なのでちょっと最初後輩とはあまり距離を置いてあんまり仲良くなれなかったんですが、
はい
はい、まあメディアやってるとやっぱりね、あの9月中に学校祭というすごい大きいイベントがあるので、
はいはい、
その時にまあ後輩とちょっとねいろいろお話ししてお仕事通じて仲良くなったので、
はいはい、
このみすけさんもきっとまあ部活動かな、局かな、委員会かな、はい、 に入っていると思うので、はい、お仕事通じて、まあ、仲良くなってくれるといいなと思います。
イベントがあれば人と接する機会って増えると思うので、はい、ぜひともそれを通してご飯食べに行ったりとかしたら仲良くなれるんではないでしょうか、みすけさん。
ですね、
はい、すごいね、
はい、でやっぱり私がちょっと先輩方のことを見てて思ったのが、うん、やっぱ後輩のこといじってる先輩って、うん、あの後輩と仲がいいなってすごい思いましたね、
うん、いじるのってひどい、誰なんだろう、
先輩いるんだ、なんかあいつマジバカなんだけどとか言ってる先輩に限ってすごい後輩と仲がいいんですよ。
へ、まあ、いるんだ、まあ、なんか変なこと言ってる子がいるんですけど、はい、そうです
ね、ちょっとまあ青田先輩のことなんですけどね、
なんで私なんだろうの、周りに後輩いますからね、
すごい親しいですよ、青田先輩、
にこやかに見させてもらっています。
いやいやいやいや、まあけなし合いっていうことですかね。
けなし合い、何度もちょっと複雑ですけど、
はい、はい、ということで、はい、一緒に大きな仕事をするとか、はい、あとお菓子をあげるとか、はい、まああとはいじるなんてこと、
いじる、
はい、
いじれる人はいじる、
いじるですね、はい、そういうことで、みすけ先輩ちょっと試してみてください。
はい、
はい、
この悩みはうちたちにも言える悩みだよね。
そうですか、
え、みんな、え、だって後輩と仲良くするって難しくなかった？
あんまり意識しませんでした。
響ちゃんはまだ1年生だから、ちょっとまだ後輩って実感ないかな、ね、そうそう、まだ後輩いないんでね。
逆になんか先輩と仲良くなりたいから何かしたとかそういうのってなかった？ひびちゃんは。
あ、そうですね、やっぱり一緒に仕事して仲良くなった先輩っていうのはすごいいますね、うん、
へえ。
あとやっぱメディア局員一緒に出かけるってことが多いので、
そう、
はい、結構プライベートでも遊びに行ったりするもんね、
はい、
そ
うですね、仲良しだもんね、仲良しなので、はい、まあ、自然と仲良くなれて嬉しいなって思ってます。
はい、
はい、
え、じゃあもうなんかもう後輩にすごい慕われてる大先輩の松先輩はもう尊敬してます。
何が
後輩と仲良くなるポイントはぜひ教えてほしい。
私仲良くないんですけど。
あれ？
え？気づいたら後輩がついてきてくれるのかな。
ああ、そういうしっかりした先輩
います
ね。バカにされてだけどね。バカにされて、あれ、バカにされてみんな周りについてくるって感じなんですかね。
いじられて、
そうそう、いやいやいや、そういうことで、みすけ先輩聞いてると思うんですが、
きっと先輩だろうからね、はい、後輩っていうかね、
はい、じゃあそういうことで、まあ、仲良くなってほしいなって思います。
はい、
はい、それでは、メディアにお任せのコーナーでは、皆様からの学校生活のお悩みを募集しています。はい、メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775。 はい、E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと書いて、文章内に鳥取へ向けと書いて送ってください。お願いします。
お願いします。
はい、
お願いします。
はい、それでは今回の鳥取は響と
ねでと
青田と
松で
お送りしました。曲の後も彩り大通り通信にお付き合いください。
はい、ここでメッセージが届きましたので紹介したいと思います。
やった。
こんにちは、ラジオ順調ですか、はい、今大通りの先生方と聞いています。大丈夫ですね、はい、まだまだ元気が足りなく感じます。
わお、
これから高校生らしくパワフルなラジオを期待して聞いています。
イエーイ、
はい、大通り高校メディア局顧問牧野と、はい、
ああ、
あって、
はい、それは
先生からのご指摘でしたね。
指摘でしたね。はい、まあメッセージですね。
はい、はい、
ありがとうございました。
で、これからね、テンション高めに。
そうですよ、はい、ここからですよ、はい。ここからテンション上げていきましょうよ。
はい、はい、もう声が大きく出てますね。
手元の
バロメーターが反応しますね。
はい、僕の喉の調子悪いですが、テンション上げていきたいと思います。
はい、
ここからは。
あ、待ってください、はい、待ってください。
どうぞどうぞ。
はい、こういう、はい、メッセージたくさん待ってますので、はい、はい、これでは、
メッセージですね。
メッセージの宛先、はい、紹介したいと思います。ファックス番号 011-723-7775、
うん、
0117237775。
はい、
はい、E メールアドレスでは813@sapporomura.jp、 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。皆さんのメッセージ待ってます。
待ってます。
というわけでですね、
はい、
入りたいんですよ、
はい、うん、
ここから僕が紹介します彩りブックスのコーナーです。
イエーイ。
この彩りブックスというコーナーはですね、
はい、
まあメディア局、まあ彩りメンバーがおすすめの本を、うん、こう魅力とかはね、もうまんべんなくご紹介していく、一冊だけね決めてね、うん、紹介する、もともとはシリーのシリーズライブラリーというコーナーを、まあみんなやってみようよということで彩りブックス、はい、今回は聖夜編でいきたいと思いますが、
お願いします。
一体どんな面白い本、
どんな本かと思います。なんかね、あの僕野球好きだから、
はい、
選手名鑑じゃないかとかなんかその野球の本持ってくるんじゃないかとか言われましたけど、そうじゃありません。
違うんですか。
もうちょっと真面目に選びました。
ほうほう。
まあ小説とか読まないんですけども、
うん、
まあ、僕あの中学時代に国語の授業で本のスピーチがありまして、
はい、
その時にも紹介した本を今回ラジオでも紹介しようかなと思います。いきますよ、
はい、
皆さん札幌のすべてを知っているでしょうか。
すべて、
すべて。
今回僕が紹介しますのは青木義直さん著書の札幌の秘境という本です。
札幌
の表紙なんですか、表紙からもなんかいろんな札幌市内のいろんなところの写真が載ってます。
たくさん載っている感じですね、
はい、秘境ってなんか卑怯な説明とかではなく、
卑怯ではなくて、
あの秘密の境とか、
そう、秘密の境と書いて秘境というんですか。皆さん秘境って言ったらどういう場所が思いつきますか。
なんかジャングルとか山の奥地みたいな、
一年中もそんな感じかな、山とか、
なんか滝がなんかも
う
神秘的なイメージが、
あ
ー、
神秘的なところね、
はい、
まあ、そうかもしれないんですけども、ここあまり人のいないところとか山奥とか自然的なイメージあるかもしれないんですが、この本に載っているのは神社とかお寺とか山川公園だけではなくて、近代の建物や街中にある観光名所も秘境として取り扱って載っているのです。皆さんが知っている場所ももちろん載っています。そして3つの条件をに合うような場所が載っているんです。条件はですね、意外な場所、大都市札幌でこんなところが場所、こんな場所や物があったのかを満たすもの、意外な場所が一つです、うんうん、そして無料で自由に見れるもの、
ほうほう、
この秘境がビジネスの対象外で講義の公共性があるということで、
ほう、
自由で無料で見れる場所、そして三つ目が考えさせられる背景があることで、単に足を踏み入れたことの場所ではなく、まあ、歴史や世の中の仕組みが働いて思いがけないものが顔を出してくるようなものと、意外な場所、自由な場所でこう考えさせられる背景がある場所、この3つの条件を満たしているものがこう載っています。全部で50個載っています。
そんなにあるんですね、
はい、その中でも僕がおすすめの秘境を紹介したいと思います。
お願いします。
僕が紹介するのはですね、御寮制のある建物を追ってというページなんですが、
御寮制
一つだけではなくて、こちら開拓、御寮制というのは、
はい、
開拓市のシンボルマークで北極星を意味する御寮星という星のマークなんですね。あの星っつっても中になんか五角形があるみたいな星なんですが、
はい、
でこのマークが残っている建物が紹介されています。例えば、まあ、今工事中なんですが豊平館でしょうか、うん、
はい、
あと北大植物園内の博物館、
うんうん、
あと皆さんご存知札幌市時計台とか、
あと
札幌ファクトリーレンガ館とか、
ありますね、
うん、札幌ビール博物館にも建物の中に、ま、御寮制のマークが隠れているそうで、
うんうん、
ま、大きさとかも結構バラバラなんですよ。なのであの某ネズミランドじゃないですけど、
はい、
あれで隠れてるじゃないですか、隠れマークみたいなの、
はい、
あれ探す感じでこういうファクトリーとかビール博物館とか、うんうん、食博物館とか行って探すの楽しいんじゃないかなっていう、歴史ある御寮制だってなるんじゃないかなって思いました。
これ読
ん
で
結構範囲広いですね。
はい、あとそうですね、いろいろあるんですが、他にもですね、どこが紹介されているのかと言いますと、北大のクラーク像とか、あと町の中の農場とか、あと皆さん行ったことあるかもしれません、モエレ山とか、
あと
自衛隊まこまないトンデン地内の建物、
はい、
駐屯地ですね、
はい、
あと今年メディア局が取材でもお世話になっていて関わりのある川といえばカモカモ川も秘境として紹介されているんですね、
はいはいはい、
幅広く紹介されています、
うんうん、
で、この本との僕の出会いですが、はい、僕が中学校1年生の時に親戚からせやが好きそうな本だよと言って誕生日プレゼントとしていただいたものです。本当に表紙からしても惹かれて、うんうん、これは面白そうだなって。僕札幌大好きなんで、
お
もうファイターズも好きで、スープカレーも大好きで、他にもいろいろ好きなんですけども、
はい、
これはもう楽しいなって、読んでても楽しかったんですけども、うんうん、という、まあ、本の魅力を紹介したいんですが、まあ、今まで知らなかった秘境も載っていれば、うん、行ったことのある場所でありながらも自分が気づかなかった魅力ですとか、写真とか文、はい、写真とか文で分かりやすく載っています。北海道新聞社から出されている本なので、写真も非常に素晴らしい写真を使っております。そして最初の方にも言いましたが、全部無料で行ける場所です、
はい、
無料で自由に行ける場所なので、あと後ろのページ地図も載ってますので、本を片手に気軽に秘境巡りが楽しめます。まあ、特に今寒いですけども、暖かい季節だったら、まあ、交通費使いたくなければ、自転車でね、秘境巡り行ったりとか、
いいですね、
自転車で行くと幅広く回れるんじゃないかなと思います。まあ、僕も中学校時代、実際に友達と、これガイドブックにして行ったことがあるんですよ。いくつか。まあ、その時3つぐらいしか回れなかったんですけども、楽しかったですね。お金がかからないですから。はい。ま
あ、
札幌市民ですけども、そういう楽しめる観光ガイドブック的な本ということで今回紹介させていただきました。
はい。
どうでしょうか。
いいですね。ぜひなんか、
はい。多分図書館とか本屋さんにも行ってあるはずなので、
はい、
ぜひぜひ気になる方読んでみていただいて、札幌市民の方特に読んでほしいなと思います。ちょっと長くなってしまいましたが、
はい、
今回の彩りブックス聖夜編は札幌の秘境という本の紹介でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信はまだまだ続きます。
はい、まだまだ続きます。
はい、
というわけでね、最後の今週最後のコーナーになりましたが、
はい、
ここからはですね、新コーナーですね、
はい、
ラジメンというコーナーです。
イエーイ。
ラジメンの名前の由来は、ラジオをやるメンズでいいのかな。
そうですね、
そうですね、ラジ生彩りメンバーの中でも男子のメンバー限定で話すと、
はい、
何を話すのかと、
はい、
いやこれ正直迷いましたよ。まあ、元ディレクターのね、はい、この方がやったらいいんじゃないかって言ったのかな。
そうですね、
はい、でまあやってごらんって言われたけど、実際何やるかって結構迷いましたけども、
はい、
まあ、いくつか僕考えました。こういうこと話したらいいんじゃないかなっていう、
はい、まあ男子だけのコーナーということで、ね、
はい、本当のフリートークです、はい、もうつまらなかったら本当に申し訳ございません、
まあ、苦情ウェルカムなので、
はい、初めて試すことなので、はい、批判などあるかもしれませんがよろしくお願いします。まずですね、僕3年次セヤと2年次コンディと1年次ウッチ、大通高校の男子で学年値バラバラですが話していきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、まずメディア局に3人とも入っているわけですが、
はい、
大通高校ね、男女比についてどう思いますか。まず人数を紹介したいと思います。メディア局何人いるのか、はい、37人います。
ほう、
多いです。
多いですね。
多いですが、1年次が男子5名女子9名2年次が男子5名女子5名ここは半々なんですが、
ほうほう、
3年次僕の代が男子2名女子7名4人次が男子1名女子3名で、こう合計しますと男子13名女子24名と
倍差近くあるんですね。
結構違うんですよね。まあ一クラス分いてもなんかちょっと女子校っぽいような空気ですが、どうですか、こうメディア局ってまあ仕事をする場所なんですか。学校のことをね、大通高校のことを広報する、まあ、生徒会の外局活動としてやってるわけですが、最初はい入ろうと思えた、うちはこれで。
入ろうと、あんまりなんか、そういう女子とか男子とかはあんま気にしない方なので。
最初から気にならなかった。
はい。若干女子は多いなと思ったんですけど、普通に仲良くやれるかなと思って。
結構じゃあ、そんなに心配じゃなかった。
はい、そうですね。
1年じゃ大丈夫だったと。
はい、
コンディどうでした最初。
いや、僕、小学校、中学校と、 女子が多い学校だったんですよ、うん、なので、まあ、まず大通高校自体女子が多いと思うんですけど、別に違和感はなかったです。
なるほど、はい、じゃあそんなに違和感なかったのかな。僕は本当に今の現状で男子2人女子7名なんです、3年生が、
はい、
なのでやっぱ最初から僕の時心配でしたね。メディア局に入りたいって思って定例会覗きに行ったけど女子が多かったので、まあ、ラジオもやりたかったんですけどその時は、はい、ついてきるかなっていう心配があって、途中でやめちゃうんじゃないかなっていう心配もありましたけども、まあ、今こうやってね、はい、後輩に男子がいるんで、
はい、
まあ、少ない比率の中ですが頑張れています。
はい、
というわけで男女比、まあそんな問題ないってことですね。はい、
そうですね。
まあ将来ね、職業とかによってはね、特に福祉系とかだと女子が多いですけども、
ああ、はい、
女性がね多いですけども、まあこう将来のためにもなるのかなと思います。これの、
まあ、はい、女子局員多いですけど、なかなか男気あふれる女子局員もいるので、
パワフルな感じで、
僕より多い量を食べる、ご飯量を食べる女子もいますし、はい、
なんていうか、まあ
パワフルです、
はいはい、
女子に負けじと男子も頑張っております。
はい、
じゃ次行きましょうか。次
お願いします。
次はですね、普段、まあ、踊り高校同級生とか男友達とどんなことして遊ぶ、話すっていう話題ですけど、うちはなんか最近友達と流行って、こういうのこと流行ってんじゃねえってありますか。
友達とだったらよく大通公園とかでぶらついたり、
ああ、やっぱ近いから、
でよくたぬき工事とかでいろいろ回ったりするんです
けど、回って何するの。
なんかいろんな、なんて言うんだろう、いろんな、なんて言うんだろう、
あ
の必要なものとかいろいろ
ショッピングみたいな、
そんな感じ、ショッピング、
食べ物を食べたりとか、
食べ物も食べますし、いろんな商品
見たり、学生らしいね、は
い、いいですね。
一年十中は、はい、じゃあ街を、
はい、ショッピング、
学校終わってから行ったりとか、ね、学校前に行ったりとか、はい、なるほど、夜間部ですもんね、
はい、じゃあ学校夜間部なので前に
遊びに行くって感じですかね、はい、珍しいですよね、はい、踊り高校ならではだと思います、
はい、
コンディどうでしょうか、2年次ですが、
ちょっと残念な話にはなるんですけど、
はい、
あまり友達が多い方ではないんですよ。
あ、
まあそれなんですけど、はい、まあ友達と話したりとか、まあ食堂でご飯食べたりしながら、
はい、
スマホをいじりながら、
スマホね、
スマホのアプリでこう、
アプリ、
はい、このゲームアップデート来たねとか、
パズルゲームとかですよね、
はい、パズルとなんか竜みたいな、
ドラゴンみたいな、
はい、そんな感じの話をしたりしますね。
あのゲームやってる通り生多いですよ、踊り高校生。
そうですね、なんかやってるとある程度話についていけるみたいなところはありますね。
だから結構ゲームやりすぎは良くないって言いますけども、
はい、
ゲームがきっかけでっていうのありますよね、結構。
そうですね。
ゲームっていいですよね。
はい、いいコミュニケーションのきっかけですね。
しすぎは良くないと思いますけども、
はい、
それで友達できたりとか結構踊り高校ではよくあることです。
はい。
はい。そんな感じで、まあ、男友達はそんな感じですかね。
はい。
ゲームが多いですかね。まあ、僕もゲームとか、あとはあんまり良くないんですけども、僕野球好きなので、
はい、
野球の話とかするんですけども、
あ、いいですね、
ファイターズファンはそんなにいないんですよ。他球団のファンが多くて、
割といますよね。
そう、話してもあんまり噛み合わないっていうか、いや、ちげえよ、こっちが強えよみたいな、ファイターズが強いからみたいな。
なるほど。
なんか周りにはロッテのファンが多い、はい、
あ、ロッテ多いですよね。千葉ロッテマリーンズ、
はい、
多いですよね。結構ファイターズ以外のファンが多いです、う
ん、はい、まあちょっと野球とかの話って危ないので、は
い、
危ないのであんまり続けて
る、はい、僕が1時間喋っちゃいますよ、
はいはい、
次行きましょうか、
はい、
ここ面白いと思うんですけど、
はい、
生まれ変わったら男がいいか、それとも女子になりたいか。
おお、
これね、うっちーから聞きたいと思います、はい、同じく、
はい、やっぱり同じ人生はつまんないと思うので、女子になって違う人生を歩んでみたいなと思ったりするんですけど。
面白い、なんか動機がすごい真似な感じですね。
試してみたい。女子になったらどういうことしてみたい。
どういうこと。
こんなこと聞くのもあれですけどね。
なんだろう、なんか女子っぽいことといったら、
おしゃれとか。
あ、おしゃれもあるスイーツ巡りとか。
あ、いいですね、女子力って感じですね。
は
い、
素敵ですね。
はい、おー、なるほどね。なんか似合いそうですけどね、うち。おしゃれとか、うまくしそうな気がしますが、はい、コンディは。
いや、まあ、男の人っていうのは、多分女の人よりも楽なので、うん、あの、お風呂に入った時も、まあ、髪が長いと手入れがめんどくさかったりとか、洋服とか、まあ、 いろいろなことに気を使わなきゃいけないのかなとか思うんですけど、やっぱり違うものにはちょっと憧れがありますよね。おうおう、それでな
ってことは、
まあじゃ、まあ、男がいいですけど女の人にもまあ憧れありますよ。なんていうか、特にかっこいい女の人とか見ると、うんうん、可愛いっていうよりもかっこいいズボンが似合うような人になりたいですね、女の人に。
はい、なるほど、いいですよね。でも見てて、はい、ああすごいな、綺麗だなって思いますね、うん、はい、それは性別関係なく、まあ、はい、憧れますけど ね、
そうですね。
僕はですね、男ですね。
男ですか。
いや、あの踊り高校のね、なんか行事とかでね、はい、女装したことありますよ。
そうですね、うん、
ですけど、やっぱりそれやってもいいなと思います。女子もいいなって思いますけど、でもやっぱり男の方が楽かなって、
うん、そうですね、
長く生きてくれればなんかいろいろ考えたら、うん、
楽に生きてきたいですよね。
楽に、まあある程度苦労もしなきゃいけないけども、僕はやっぱり男の方がいいかなって思いますね。でも、いや、うちがやってることもわかります。なんかおしゃれも結構いいなって思いましたよね、そうした時は。
似合いますもんね。
そうね、似合うってあれで多少自信がつくというか、いけるなって、似合わねえなって言われるよりやっぱ似合うって言われた方が嬉しいじゃないですか。
そうですね。
はい、これ完全な僕の裏話ですけどね。
はい。
そんな感じでお時間が来てしまったかな。
そうですね。
意外、思ってたよりは盛り上がりましたね、ラジオ。
なんかもっと話したいこともあるんですよね。
あるんですか。実はもう一個話題もあったんですが、
なんかこれ、楽しいですね。
はい。はい、まあ、今後ね、感想も聞いてみて、好評でしたら、またやりましょう。
はい。
だけで、彩りメンバー男子だけでお送りするラジメンのコーナーでした。お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北二条西十一丁目にあります。さて、今週の曲テーマ5曲はですね、はい、
うん、
1曲目がポルノグラフィティ羽馬ライダー、うんうん、こちらは清涼飲料水の CM に使われた曲で、うん、2曲目愛子君の隣はチョコレートの CM ソングとして使われた曲で、
うんうん、
そして3曲目ミスターチルドレンのマシュマロで、はい、こちらは何の曲だったっけ。
化粧品の
化粧品か、
はい、うんうん、
で4曲目がキャリーパミュパミュでキラキラキラ、こちらは携帯電話会社のはい、CM ソングとして今も使われておりますね、
うんうん、
そしてラストが福山雅治で It's Only Love Acoustic バージョン、
はい、
こちらは
缶コーヒーの
CM、 缶コーヒーでしたね。
アコースティックバージョンなのは、はい、あのライブの音
源かな、
はい、特別音源なので、
なるほど、はい、というわけで CM ソングが今回の曲テーマでした。
はい、
というわけでコーナーの方はですね、うん、通りトレンドニュース、うん、ウッジがやってくれました、はい、本当ありがとう、
はい、
そしてとりどり、まあお悩み相談ということで、ね、はい、今回もいろんなお悩みがありました。
はい。
そして続いて彩りブックス、まあ、僕が札幌の秘境という本を紹介したので、
うんうん、
ぜひ気になった方は読んでほしいなと思います。
ぜひ。
そして最後試してみましたラジメンという新コーナーですが、
は
い、
何ですか今の。
女子2人聞いててどうでしたか、はい、正直。
いや、あのなんか普通に道端で喋ってる男子の会話を隣でこっそり聞き耳立ててる感じ、すごく楽しかったです。
よかった
です。すごい緩くやってしまった、はい、
緩くやってしまったので、トーンとかね、ちょっとあれだったと思うんですけど、はい、シェリー先輩はどうでしたか。
先輩って言わないです
か。3年次の
シェリーさん。いや、なんか新しい試みでね、すごく面白かったです。私は続編希望します。
あ、はい、じゃあやっていいですか。
あ、ぜひ。
あ、じゃあまたね、はい、いろいろトーク内
容、3人が集まって、
はい、集まる機会があればトークも内容も考えて、またもうちょっと面白いコーナーにしていきたいなと思います。まあ、学校の候補だけではなくね、こういった面白いコーナーもやっていきますので、うん、今後ともよろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
今日の放送はせいやと
シェリーと
うちと
はるかと
コンディで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。